林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週はお月さんお休みですので、代わりに春日さんに来ていただいております。お願いいたします。
お願いします。
では林さん、春日さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは質問を見たいと思います。20代、不動産会社で営業をしております。現在繁忙期真っ只中です。仕事はやってもやっても終わらない。就業時間は9時半から勤務開始なのですが、毎晩深夜まで業務に追われています。しかし私は家庭もあるので、早朝に出社し仕事をしたいと思っており、夜中まで残って仕事をしていても効率が上がらないような気すらします。世間では残業代や手当が出るのに、早出手当は出ない。社会の仕組みがそうなのかと思ってしまいがちですが、思い切って早朝出社に切り替えてみるのはありなのでしょうか、教えてください、という質問です。
はい、まあ我々がね、営業になった時代っていうのは、まあ、営業マンでまずその残業代がどうこうとかね、早出手当がどうのこうとかね、まず考える人間ってまずいなかったのね、うん。でまあ、残業代は当然出る会社もあれば出ない会社もあるんだけども、実際そのなぜ営業を目指したのかっていうところに、まあ、立ち返ってみるとね、やっぱり営業っていうのは通常の、まあ、事務職と違ってね、はい、例えばインセンティブが多かったりとか歩合が多かったりとか、まあ、通常そういうふうな会社が多いのね。特にこの不動産会社において言うと、まあ、おそらくね、まあ、賃貸と売買では違うんだけども、はい、インセンティブ比率は高いと思うんだよね。だからそもそもがそういったところで、自分の、まあ、収益はね、ちゃんと自分の腕で稼ぐというのが本来の考え方なんで、今流に言うとね、まあワークライフバランスとかね、よく言うじゃない。そういったもので考える、まあ、仕事の職種ではない、種類ではないというふうにまず考えた方がいいと思うね、うん。だから、効率が高いとかね、低いとかっていうのは別に自分の中で考えればいいことで、それが本当に早朝に出て、実際に生産性上がるんだったらね、それはそれで全然構わないと思うし、残業代だけの話をすると、早朝だろうが、まあ、勤務外、夜だろうが同じなんだよね。あと休日となると、はい、通常の、1.25 は 25% 割増にしなきゃいけないとか、うん、法的休日で決めてる日であれば 35% 割増で決まってんのね、うん、本来はよ、はい。だから会社によってはそういったところをクリアするために、もともと残業代込みでの基本給ですよってやってるところが結構ある、うん、特に営業の会社はね、うん。だからまあそういうことをね、一度まあ就業規則含めてちゃんと見た方がいいと思うことと、働き方っていう意味では、はい、多分こういう考え方だと、うん、難しいと思う、営業は。そもそもが。うん、
なぜですか？
まず、ん？
なぜ難しい？
うん、そもそもね、20代で、成果が、じゃすぐに上がるかというと、うん、そんな簡単なものではないんでね、うん。で、この場合だと、おそらく、まあ、賃貸で、窓口で待ってるパターンが多いので、こういう、大体この、本人が悩みが多いのはね、なんでかというと、人は待ってて来るわけよ、はい。っていうことは自分で営業行為はしなくていいのね。だから結局もともと甘い環境の中で営業していくわけ。そうするとやらされ感の中でこういった不満が出てくる。でこれがね、賃貸じゃなくて、売買とかで行くと自分がやっぱりやっていかないと、うん、なかなか難しくなってくるんで、これは狩猟型になっていくわけですよ。そうすると営業のその問題で不満っていうのがこういうところに出てこないんでね。あんまり、まあまあそういうようなことも含めて、ね、営業で言うとちょうどまあ10年ぐらいも経つのかな。まあ営業マンとしては10年も経ってないけど、まあ社会人経験でいくと10年ぐらい経ってる、ちょっと亮太にね、ちょっと聞いてみようかね。
はい。はい。そうですね。まず僕、社会人の半分は大工として働いていたので、その時は分かりやすかったですね。一人前の仕事量っていうのがもう決まっていて、明らかにそれより自分が遅いから、その一人前の給料をもらうためには、その仕事終わるまで残業するっていうのが基本だったなと思います、うん。 で今残りの半分営業として働いてる時には大工と違って一番分かりやすいのは結果が自分にくっついてるっていうのがすごく分かりやすくて、やったらやった分だけ返ってくるし、逆にどんだけ働いてもお客様にこうご契約とかを預かれなかったらやってないのと一緒っていうところでは、まあそれもそうなのかなと、
うん、
なんで残業するしないっていうよりは結果がついてくるか来ないかなだけなのかなっていうのを今聞いてて思いましたね、うん、はい。
まあ、花子はねその営業って意味ではやったことないのかな。
そうですね、うん、やったことは
あ長いんだよね営業の働く時間って、
うん、
長いけど、まあ、逆に言うとね、
はい、
じゃあいつからいつまでが仕事ですかっていうような、まあ切り分けもないんだよ実は。
あのふと思ったんですけど、
うん、
この営業で早出をしたところで、うん、早出に対応する時間にやってるとことかあるんですか。
いやもちろんある。あ、うん、あのもちろんあるし、あのその早く出ることによってその事前準備だとかね、要はお客様との対応がない時間にそのいろんな事務処理等々できるわけだから、うん、まあ、そういったことに当てたいのかもしれないよね、うん、彼はね。でも実際にはね、あの営業を本気で目指すんだったらあんまり時間の概念は捨てた方がいいかな。じゃないとあの、うん、単なる生活をするためでの職業になっちゃう、うん、でそれを考えると営業ってすごくね、逆に辛いと思うんだよね。営業って自分の成長のためであり、本当にあの事務職と違って自分の成果を自分で作っていく仕事なんで、
うん、
まあ、少なくとも20代の時であればね、多少やっぱりお金を稼ぐとかね、
はい、
そういうような認識じゃないと営業の職業職種ってのは非常につらいと思う、うん、僕自身もその20代の頃っていうのは、まあ、基本的にはセブンイレブンってのは普通だからね。
セブンイレブン24時間営業ってですか。
うん、セブンイレブンってのはもともと7時から11時まで働くっていう、空いてますよっていうのがもともとセブンイレブンだと。で、ね、24時間って人間続かないんだよね、うん、どっかで気を失うでしょ、
うん、
だからまあ、 あの第7時ぐらいから11時ぐらいまで一番効率がいいんだよ。へ、うん、ということはたっぷり時間があるじゃん8時間って余分であるんだから、
うん、
その8時間の中のまあ2時間3時間はね、うん、多少休息に当てると。であとの 4時間5時間は自分のまあ勉強だとか、まあ、アフターファイブで見るよね、まあ、そういったところに当てるっていうのが大体20代の頃の営業マンのスタンダードだったよね。
たった2時間
とか、うん、だから僕はその20代の頃いた会社っていうのはその10時ぐらいに終わればまあすごい早いわけですよそうするとあ今日はたっぷり時間があるなと、最終まで、でたっぷり時間があるからまあ飲みに行くでしょで大体普通 の場合は12時を超えるんで、あもう終電がないわと、ということはまあたっぷりまた飲む時間があるじゃない今度はね、というような会社だったんでね、
飲みの意識が、
うん、で朝7時には大体出るから、まあ、5時に大体飲んで終わって2回ね山手線を回ってでまた出勤するとというのがあの、まあ、スタンダードな生活だったんでね、あまり考えたこともないよね。その代わり仕事に対してはあの本当に真剣に向き合って、まあ、数字もそうだけどもみんなやってたからね、なんか普通だったんだよそれが。だから抵抗もなかったし、でそれは昔だからではないと思うんだよね。今でもそういうふうにやってる会社もあるし、それをいかに楽しくするかっていうのが仕事であってね、で辛く考えるとこれほど辛い仕事はないんだよね。だから考え方次第だと、
はい、
まあ、その辺は今もうまさに実際やってるのが亮太なんでね、
はい、
まあ、その辺で今の亮太の生活も含めて、まあ、夜も遅いよね結構。
あ、まあそう
ね、というか夜が遅いというか場所が遠いんだよ ね、
まあそれもあります、
うん、
そうですね、まあ、営業の時も大工の時もそうですけど捉え方次第だと思っていて、やっぱ若いうちに学ばせてもらえる、あるいはこう体力があって時間を使えるっていうのはすごく感謝してるなと思いますし、まあ僕自身は子供4人おりますけれども、逆に妻にその家のことは任せて、で妻がこう気持ちよく送り出してくれることで平日はこう頑張れますし、多分子供との時間もどれだけ一緒に過ごすかっていうよりは、まあ、その濃さだけだと思うんですよね。で子供はやっぱ妻とは同じ過ごす時間で子供は育つでしょうし、僕とはなんかやっぱ背中を見て育ってくれればいいのかなっていうのは感じてますけどね、
うん、
はい、
あ子供との関係性でいうとね、あの男性ほとんど役に立たないからそもそもが
そうですね、
うん、特に小さい時は、これ小さいよね間違いなくね、20代の営業だからね、あの全くと言っていいほど男性は役に立たないんです本当に。これはもう生態系的にも決まってるんです、うん、要は男性のこの肌では 子供たち、いわゆる赤ん坊たちっていうのは、痩せだけないんです。この当たり前のことなんです。肌の硬さが違うんです。うん、だから逆に男が家庭に口出すもんでもないんで、本当はね、それを今勘違いしていろんな国、まあ、国もそうだけども、日本でもね、夫がなんか家事をするとかね、本当はなんか子育てをするなんて、ね、大抵離婚だよね見てるとね、なるわけないそもそもが、うん、こういうデータを取っていくと非常に面白いんだよねっていうことを世間ではあまり言わないからみんな知らないだけであって、やっぱり役割があるんです。で、役割っていうのは男性が本当にね、役に立つ時っていうのは子供たちがある程度育ってきて、特に男の子ね、
はい、
うん、その背中を見せれる年齢になって初めて価値が出てくる。で、女の子にとっては怖いお父さんでなければなかなかまともに育たない、うん、で、もちろん優しいお父さんはいいと思うんだけど、それ以上に怖いお父さんの方が非常に育ちはいい。でもっと言うと仲良し恋しになっていくと、お父さんとね、結婚が遅くなるというね、このデータがあるわけですよ、実際にはね。だからまあそういった意味で言うと、あまり変にね、親子関係がベタベタしてやると、まあ、ろくなことにならないんです。これはもう先人たちがずっと経験してきて、日本流のそういう子育ても含めてね、家族っていうことを作ってきたんでね、まあ、そういったことを少し学ぶとね、日本流のやっぱり家族のあり方みたいなのが少し分かってくると思うんです。まあ、家族の話とはねちょっとそれちゃったけど、まあ、営業としてはまあそこを気にするよりも自分でもっと20代のうちは真剣に向き合ってやった方がいいんじゃないかなと思います。
はい、林さん、春日さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。